どうもゆうとです、今回はですね質問回答ということで、読者さんからいただいた質問やご相談にお答えしていこうかと思います。はい、まあ、以前ですね募集させていただきまして答えていただいた方ありがとうございます。まあ、今回もその中で気になった方をですね、何人かちょっとピックアップして、取り上げさせてもらおうかなと思います。でまだ回答してないよという方もですねぜひ感想フォームから送っていただければというふうに思いますし、回答してない方もですね、ぜひご自身の状況にこう照らし合わせながらというか、他の方のもですねやっぱりこう状況というのすごくその自分の中でこう参考になるものがあるかなというふうに思いますので、ぜひですね最後まで聞いていただければというふうに思います。はい、ということでお話ししていきたいんですけど、まず一人目の方からですね、ありがとうございます。そのまま読ませていただきたいんですが、30代の方ですね。はい、読ませていただきます。以前相談させていただいた職場で振られてしまったこのことですが、ゆうとさんのコンサルや教材のおかげで最近彼女の警戒心が解けてきてまた話せるようになりました。次に質問なのですが、この状況で次挽回に向けて何をすればいいでしょうか。いつも配信ありがとうございます、よろしくお願いしますということですね。ありがとうございます。そうですね、いろいろと一度過去にこの方コンサルに来ていただいた方ではあるんですけど、いろいろやってた結果、彼女の警戒心が解けてきたということですね。結構いい兆候かなというふうに思うんですけど、次に何をすればいいのかっていうと、すごい端的に言うとやっぱりタイプ別とより深い会話っていうのが大事になってきますね。大体なんかその告白をしてこう振られてしまったと、やっぱり振られてしまった後とかですね、結構女性の中でちょっと警戒心だとか、なんか申し訳ないなみたいな気持ちとかがですねあったりとかするので、まずやっぱり最初そこをどう解いていくかっていうところが問題になってくるんですけど、この方はですねご相談に来ていただいたのもあって、そこはちょっともう解けてきたっていうのがあるかと思うんですよね。やっぱりここで言ったらやっぱり好感レベルで言うと3ぐらいですね、普通の友達ぐらいには戻ったのかなっていうのがありまして、で多くの方がですねやっぱりここでなんていうんですかね、すごいこう 焦っちゃうというかですね、なんかこう行き急いちゃうじゃないですけど、なんかもう戻ったと思ってですねすぐにやっぱりこうデートとか誘う人も多いんですけど、まだここはですね慎重にというかですね、丁寧に行ってほしいなっていうのがありまして、やっぱり今効果レベル3なんで、じゃあ3から4に上げるにはどうすればいいのかっていうと、本当にもうざっくり言うとやっぱりタイプ別とより深い会話っていうのを狙っていってほしいなっていうのはありますね。だから今まではなんかすごいこう適度な距離感とか会話でそのある程度その関係性を修復というか、女性の警戒心を解いていったかなというふうに思うんですけど、やっぱり次はタイプ別ですね。この子が姫なのか召使いなのかっていうのを正確に見極めて、そこに合わせたテクニックをやっていく必要がありますし、あとはですねこれまでと違ったよりちょっと踏み込んだ会話っていうのを狙っていってもいいなというふうに思いますね。で特にですねこういったなんかその振られてしまって警戒心が解けてきたよっていう時にやっぱりこれ気をつけてほしいのがですね、話しすぎないってことですね。あとはなんかすごいこうこっちがですねちょっと嬉しくなっちゃったりだとか、いい感じだと思ってですね結構ついつい行き過ぎてしまう場合っていうのはやっぱり僕もあったんですけど、でもやっぱり主導権っていうのはやっぱりこっちが持ち続ける必要があるので、なんていうんですかね、そのいい状況に甘えず、ちょっと厳しいかもしれないですけど、こっちがその話しすぎないっていう、話しかけたりだとかしても必ずこっちが切り上げるっていうことを狙っていって、また着実にですね彼女との交換レベルを回復していってほしいなというふうに思いますね。はい、ということでありがとうございます。引き続き頑張っていただければというふうに思います。はい、ということでですね、1人目の方はこんな感じで、どんどんいきたいと思います。で2人目の方ですね、ありがとうございます。30代の方で、タイプ別攻略をやっているんですが、好きな子が奥手すぎるためいずれもいい反応がありません。奥手女子に追われたいのですが、いい方法はありませんかということですね。でありがとうございます。そうですね、タイプ別はやってるんだけど好きな子が奥手すぎるからいい反応がないということで、自分がなんかそういったテクニックをやっててもいい反応がないっていうのは、やっぱりそもそもなんかその、タイプ別ができてないっていう、自分ではそのできたつもりになっていてもできてないっていう場合がまずその第一の原因としてあるっていうのがあります。この方なんか教材とか持っていただいているのかわからないんですけど、やっぱり YouTube とか話すのは実際まだもう本当になんか、もう最初の初歩の初歩ぐらいしか正直話してないので、その時こうやっちゃう人とかはいるんですけど、タイプ別は結果的にそのもっと細かい技術的なことがやっぱり必要になるので、そこが自分ではやってるつもりだけどできてないっていう場合だとか、あとはよくあるミスとしては結構なんか LINE でタイプ別をやろうとする人がいるんですよね。ただやっぱり注意してほしいのがですね、実は LINE でタイプ別を狙うとアウトっていうのがあります。これなんでなのっていうとですね、端的に言うとやっぱりそのちょっとテクニック 臭くなってしまうっていうのがあるからっていうのがあるわけなんですよね。ちょっともう伝わったか分かんないですけど、だからなんかもうどうしてもやっぱり LINE ってその感情が伝わりづらいわけなんですよね。なんかそのどういうテンションで言ってるのか、まあリアルのコミュニケーションだったら相手のその表情だとか声の感じだとか雰囲気とかでどんぐらいマジで言ってんのかっていうのがですね、分かると思うんですけど、やっぱりもう文章上のもうメッセージしか LINE っていうのは来ないので、やっぱりそれだとですね、なんかよくわかんないです。相手のなんかその感情がつかみづらいっていうのがあるわけなんですよね。で、大体女性っていうのはそういう時なんかその悪い方向にそう変換するので、なんていうんですかね、自分が変なこうなんかテクニックばっかを狙っていって、なんかいじるとかも本当はなんか冗談っぽくやらないといけないのに、 LINE の文明の後そういった情報が伝わりづらくなって、結果なんかすげえこの人テクニックばっかやってくるなみたいな感じで思われちゃうという場合があります。だからタイプ別は実は LINE でやったらアウトっていうのがあるんですけど、まあちょっと話が逸れたんですけど、こういったまあ奥手女性っていうのはどうすればいいのかっていうとですね、もう端的に言うとやっぱり会話に全フォーカスっていうのがありますね。で、なんかすごくその、なんていうんですかね、よくいただくんですよね、質問として。その、なんかこう、狙ってる女性が奥手だからどうしたらいいかだとか、警戒心が強くたらどうしたらいいかみたいなのがあって、まあ、確かに、その、ありますよ。もちろん、なんかその、奥手というか、で、僕の中でこう気にしてるのが、やっぱりまあ、外交的か内向的かっていうところは、もちろん気にするんですけど、でもなんかすごい厳しい方になっちゃうかもしれないですけど、奥手だなとか、警戒心強いなっていうのはですね、もう単純にですね、やっぱり自分の好感レベルが低いわけなんですよね。まあ、だからこそ女性から、なんかすごいこう、あんまりいいレスポンスが返ってこないっていうのがあります。だからまあ確かにその、なんか奥手だな、この子とか、警戒心強いなっていうのはですね、思う瞬間もあると思うんですけど、でもあんまりそこやっぱり気にしてほしくないなっていうのがあって、全てやっぱり好感レベルだと。なんか好感レベルは今じゃあちょっと低いから、どうやってあげればいいんだろうなっていうですね、発想になってほしくて、で、特にやっぱりこういった状況の場合どうすればいいかっていうと、もう会話に全フォーカスっていうのがあります。会話がやっぱりですね、そのもう全てのもう本当に女性のアプローチする上の土台になりますし、その会話の上にタイプ別が乗っかってくるわけなんですよね。でタイプ別ってやっぱりこれだけやろうとどっかなんかすごいもうテクニック臭くなっちゃって、もう隙バレただしちゃってずっと空回りしちゃうみたいなのがですね、結構こういう状況が起こりがちで、しかもそのタイプ別に関しても理解しなかったらなんかすごい自分がずっと変なことやってしまうっていうのは結構陥りがちになってしまうので、なぜやっぱり会話をですねしっかりと勉強してほしいなっていうのがありますね。この方も教材とか持ってるのかちょっとわからないんですけど、まあ、もちろんもしでなければやっぱり会話で僕はそのセミナーで話してる動画とかあるので、そこで細かい技術的なことを学んでいただいて、そこでまずそのタイプ別っていうのは一回置いといて、その純粋にこの女性との正しいコミュニケーションとしていって好感レベルを上げていくっていう、まあ、それでちょっと上がったなと思ったらタイプ別をやっていくっていうですね、そういったアプローチというかですね、方向でやってほしいなというふうに思いますね。はい、この方も、記載していただきましてありがとうございます。はい、でまあ、もう一人お答えしていこうかなというふうに思うんですけど、この方がですね、40代の男性ですね、記載していただきましてありがとうございます。そのまま読ませていただきます。私は年齢が40代です。会社内で好きな女性がいるのですが、彼女の年齢は30代です。年の差もありますし、過去に恋愛対象だと思われていない発言もされています。自分には無理だと思う気持ちと諦めきれない気持ちが混在して、どうしたらいいのか自分でもよく分からず悩んでいますということですね。ありがとうございます。まあ、そうですね、まあ、過去にその恋愛対象だと思われていない発言もされているということで、まあ、どこまで行ったかというか、例えばなんかこの方がもうすでに一回この女性に、まあ、告白をして振られてるのかとか、そこまで行ってなくてもちょっと行為はやっぱりそのバレちゃってるのかとか、それかもう全然なんかすごいこっちが遠くから見てるだけだよとかですね、なんかすごいなんていうんですかね、そのどういった状況とかどういった距離感とか何があったかっていうのもまあよるんですけど、まあやっぱり年齢差がある場合っていうのはまずお伝えしたいのが、ちょっとやり方が変わってくるっていうのがありますね。その一般的なその恋愛のやつとなんていうんですか、またプラスしてまあ、いろんなことをですね、意識しないといけないっていうのがあります。で、年齢差はやっぱりすごいちょっと難しくなるっていうのは、まあもちろんあるんですけど、でも実際ですね、それで付き合ってる人もいるわけなんですよね。まあ特に十何個とかだったら、まあ全然、 あるんですよ、まあ、20半ばの人が30代後半の人と結婚するとか、まあ、あるといえばある話じゃないですか。で、まあ、僕もこの前会った女性でですね、その方がまあ30過ぎとかだったんですけど、あのもう会社内のですね、あの上司にもうなんか妻子もいるんですね、上司にですね惚れてしまって、私どうしたらいいのみたいなことをですねリアルで相談されてですね、いやちょっともうそれ結婚とかして子供いるのやまずいよみたいな感じでですね僕も話したっていうのがあるんですけど、まあ、ちょっと話を戻すんですけど、まあ、年の差がある場合ってどうすればいいのかっていうと、やっぱり特にその慎重になる必要があって、もう一旦ですねやっぱりこっちもそれはなんていうんですかね、こう恋愛対象として見られたいみたいな意識を一回捨てた方がいいですね、マインドとして。まあ、ちょっと厳しい言い方になるかもしれないんですけど、で年の差の場合やっぱり意識してほしいのは、もういかに自分がその尊敬を獲得できるかっていうことに、フォーカスしていきますというかですね、ここがやっぱり大事になってきますね。だから本当にさ、いい先輩だとか、あの本当この人頼りになるし仕事ができる上司だなっていう、こういったのをいかに思わせるかっていうのをすごいそのフォーカスして考えた方がいいなっていうのがありますね。まあ、あとはやっぱり年の差がある場合っていうのは、こっちのマインド的な問題というか、もちろん心持ちもすごい大事になってきて、まあ、どうすればいいのかっていうとですね、あのやっぱりその女性のことをそのやっぱり女性として見たらちょっと終わりっていうのがあるんですよね。なんかですねすごい言い方になっちゃうかもしれないですけど、相手がもう10個以上とか離れてるなら、まあ、なんかすごいなんかこのクソ秋うるさいなみたいなですね、そんぐらいですねめっちゃいきなりひでえなとかですねサイコパスかって思うかもしれないですけど、なんか気持ちとしてですね、なんかあの本当子供だなみたいなのですね、一個やっぱり持っとかないと自分がなんか崩壊していくっていうのがやっぱりあるわけなんですよね。だからなんかすごいもうちょっとガキだなみたいなのですね、もちろんこれをなんていうんですかね、その態度としてというか、あのこういう態度を取れとか発言をしろとかいうわけではないんですけど、一個やっぱりマインドとしてなんかもう本当にもうガキだなみたいなのですね、あの一個持っといてほしいんですよね。でここもあって、あの本当に、まあ、やっぱりこっちがやっぱり女性として見てないというか、なんかもう本当なんかちっちゃい子が頑張ってんねみたいなですね、そんぐらいの気持ちでやっぱりやっとかないと、なかなか年の差恋愛っていうのは難しいなっていうのがあります。で、まあ、年の差恋愛のやり方もですね、本当に細かいというかいろいろあるので、まあ、悩まれてるのであればぜひやっぱりコンサルに一回来てほしいなっていうのがありますの、ありますね。だから まずですね、本当にその、まあ、慎重にと言いますか、やっぱりまあこれもやっぱり好感レベルを現状の見極めてですね、あとはなんか一個そういったマインドを持って、まあ、いかに尊敬を獲得できるかみたいなですね、そういったまあやり方でやっていってほしいなというふうに思いますね。はい、まあ、ということでですね、こうバッといろいろと今回お話しさせてもらって言いました。で、まあ、いろいろ回答していただいた方もまだはいらっしゃるので、まあ、今日答えてなかった人もですね、どっかで回答しようかなと思いますので、あとメルマガの音声とか楽しみにしていただければなというふうに思うんですけど、まあ、最後にやっぱり僕からお伝えしたいのがですね、あの、まあ、本当にシンプルに、まあ、悩んでるならぜひ相談に来てほしいなというふうに思います。やっぱりすごくその悩んでる時間ってなんか何よりやっぱり時間がめちゃくちゃもったいないし、その時間ってなんていうんですかね、僕自身もやっぱりこう覚えてるからこそっていうのがあるんですけど、なんかすごいこう毎日苦痛じゃないですか。なんかもう朝起きてもその子のこと考えるし、なんか仕事しててもなんか頭の中にふわふわその子のことがあるし、で結果なんか仕事のそのなんていうんですかね、そのパフォーマンス力も下がって、で上司に怒られて、でまたなんか落ち込んでみたいなですね、もう最悪の悪循環みたいなのがですね、僕もなんか完成した時はあって、なんかすごいもうずっと体になんか毒が回ってるみたいなあの状態になってしまうかなというふうに思うんですよね。でもちろんなんかそういこういったなんか動画とか聞いていただいたりとか音声とか見ていただくのって本当にありがたいなというふうに思うんですけど、やっぱりなんかその方の個人の状況だとか、あとその、まあ、今こう狙ってる女性がどういう性格かだとか、どういう年齢かとか、やっぱりここにも微妙にそのアプローチに違いが出るわけなんですよね。でこれやっぱり僕自身もそうなんですけど、やっぱり人間うまくですね、その自分がその都合のいいような情報しかその入らない、脳に入れないってやっぱり癖があるわけなんですよね。だから動画とか見ていただいていても、もしかしたらどっかなんかその自分が間違った解釈をしちゃってる場合とかあったりだとか、あとはむしろなんか大事なことを見逃してるっていうこともですね、かなり起きてしまいます。 まあ、なんでですね、なんかその百聞は一見にしかずじゃないですけど、まあなんかこれコンサルを実際に僕の受けていただいた方ならわかるかなというふうに思うんですけど、絶対あの100個動画見ていただくより僕と一回話した方がいろんなことが早いので、まあぜひですね、あのまあ動画とか見ていただくと、誰だとか音声聞いていただくの本当にありがたいなというふうに思うんですけど、まあ今でも本当にこう悩んでるだとか、ちょっとマジでどうしたらいいかわかんないなっていう方はですね、まあぜひ一回本当に相談に来てほしいなっていうのを思いますね。やっぱりまあ中途半端な状態だと自分のその行為だけがバレていって、まあ、気づいたらどんどんどんどんその状況が悪くなっていってしまうっていうのがありますし、まあ、あとは何よりですね、本当にもう自分からどんどんアクションした人こそやっぱりこう変えていけるというか、自分がやっぱりいろいろと自発的に動かない限りですね、あのまあ状況っていうのは変わらないので、まあ、ぜひですね、あの本当にこう悩んでるという方は、あの、まあ、メールマガの最後にまたリンク、相談受付フォームあるので、こちらからですね、コペソンに来ていただければなというふうに思いますね。はい、まあ、ということでですね、今回の音声はここまでとさせていただきます。また次回の音声も楽しみにお待ちください。最後までお聞きいただきありがとうございました。ゆうどでした。